ゴーイングダーク12の過激主義組織潜入ルポ、ユリア・エブナー、西川美希役。第7章オルトテック、世界中の急進派をつなぐプラットフォーム。ついに登場、自分のヘリテージを保存したい人のための出会い系サイト。世界初の白人至上主義者の出会い系サイト、ワスプラブに現れた告知を私は見つめる。この人目につかないサイトで、アングロサクソン系白人信教とワスプは、我らが人種と子供たちのためというただ一つの大義のもとに団結した、様々な宗教、国籍、政治思想、背景を持つ白人の同胞と出会うことができる。私はどうしても知りたいと思った。ワスプラブには、どんな類の人間がいるのか。その人たちは、どんな風に自己紹介をし、その会話は、普通のマッチングアプリとどんな風に違うのか。ワスプラブにアクセスするには、まずアカウントを作る必要がある。ワスプのプロフィールの説明は、Tinder や Bumble、Happn といった主流のマッチングプラットフォームよりもはるかに長い。プロフィールをこしらえるには、長たらしい質問票に回答し、自分の政治的、宗教的な考えを詳しく説明しなければならない。保守的で愛国主義というのが標準的な答えだが、もう少し単刀直入なものもある。14ワーズが僕の目標だ。愛情深くて、誠実でつつましやかで、いつも家にいてくれる奥さんと核家族を作りたい。僕の加盟とレガシーに名誉をもたらすために子供がたくさん欲しい、とか。社会が今日のような堕落した抜け殻になるのを防ぐためには、教会と我らが主がなくてはならないのだ、とか。なるほど。ではやってみるか。私の名前はクレア。フランス人の客室乗務員です。伝統を重んじる保守的なクリスチャンの家庭で育ったので、子供たちにもこうした価値観と共に育ってほしいと思っています。25歳から30歳までのワスプの男性を探してみる。すると、371人がマッチした。ワスプラブにほんの数週間入っていただけで、クレアはアメリカとヨーロッパのあちこちから30件を超えるメッセージを受け取った。話の糸口や口説き文句は、主流のマッチングアプリと大して違わない。ただ違うのは、このデート相手が、改革派教会信徒、クイバーフル、南部連合支持者、ホームスクリーニング派、キリスト教的アイデンティティ、白人ナショナリスト、オルトライト、ソブリングレースシングル利用者になると思って間違いないことだ。一見すると多くのプロフィールは、どれも何の変哲もないものに見えるが、とはいえ、多少のヒントはある。私の祖先は、すべてケルトの家系でした。とスペイン軍を退役したガルシア人が書き込む。僕が好きなのは、ヨーロッパの音楽だけ。外国の影響が入っていればいるほど好きになれないな。とイギリスに住むルーマニア人が私に語る。すぐに分かってきたのは、彼らのライフスタイルの選択や趣味のすべてが、彼らが白人であることによって決まる、ということだ。彼らのアイデンティティにおけるその他の層は消去され、白人のアイデンティティだけがすべてであり、他者との最も重要な唯一の接点になっている。私がフォロー、追跡している大半の白人ナショナリストの話では、白人のジェノサイドが差し迫っているという。 とはいえ、各人はそれぞれヨーロッパ人種とその文化の根絶とされるものを逆転させるべく、独自の方法や戦略を持っている。すべての国境の閉鎖と、リミグレーションを要求する者もいれば、LGBT の権利擁護や中絶を認める法律に反対することを重視する者もいる。また、根本的な問題、すなわち、生殖のことで頭がいっぱいな者もいる。とはいえ、白人ナショナリストの出会い系サイトが、このニッチな需要を満たしているのは明らかだ。ワスプラブのユーザーの中には、主流のマッチングアプリで否定的な反応をされたと打ち明ける者もいる。それは驚くに当たらない。Tinder で出会った相手とデートしている最中に、ユダヤ系の政治家や銀行家やジャーナリストが、白人種を一掃する計画を立てているなどと相手が語り始める気まずい場面を想像してみてほしい。だがまた別の理由から Tinder やその類を使うのをやめた者もいる。こうしたアプリもグローバル支配層にコントロールされているとしたら、私がチャットしたあるユーザーは自分のデータを Tinder などのシオニストたちのスパイ道具になっている主流のマッチングプラットフォームには渡したくないという。さらにこう続ける。ここでもう一人の愛国主義者に出会えるなんて最高だよ。あなたの人種を愛し、子供を産もうがモットーのサイトなのだから、これは意外でも何でもない。そうね、あなたの言う通りよ、と私が返信する。ここのサイトのグループをもうちょっとスクロールしてみると、国民社会主義、人種や言語、文化、宗教、伝統、部族構造を根拠に結束を培い、インドヨーロッパ、アーリア語族の利害を主張する、会員数123人。品種改良で取り除こう。あなたは世界の人口の 9%。このグループは、この傾向を逆転させたいと願う人々と会話し、出会うためのものであり、三次制限に反対し、復婚制を支持している。会員数7人。他にも、キリスト教的アイデンティティや、ゲーマーゲートベテランなどがある。ユーザーの中には、退屈していそうなものもいれば、孤独に見えるものもいる。ある人は次のメッセージを送ってきた。僕も家族が欲しいんだ。僕はカナダの120エーカーの土地でオフグリッド生活を送っている。と言ってから、自分の祖先について事細かに教えてくれる。僕はイングランド系のアカディア系フランス人、スコットランド人、ベルギー人、アイルランド人、ノルウェー人の血が入っている。自分の政治的目標についてざっくばらんに語る者もいる。僕の夢は、ヨーロッパ人のイスラエルを建設する社会運動を立ち上げることだ。それが、秘密結社から社交クラブ、政党、そして国家へと成長するのをぜひ見てみたいものだ。南カリフォルニアに住むルーカスは30代半ばで、ヨットの操縦とブルーグラス音楽が好きで、フットボールとテクノ音楽が嫌いだという。自分の政治的見解は硬派だというが、それでも自分は古典的なリベラルだと考えている。自分の好みは真面目な女性、いかにも女性的で、とびきり女らしい人だという。ルーカスは私のことをシスター、同志と呼び、フランス系の女性には特に興味を惹かれると説明する。彼が最も価値があると思っている女らしさとは、慎む深さだ。僕はフランス人に全く感心しているし、フランスの文化を尊敬している、と言ってから、この会話を携帯電話のテキストメッセージに切り替えられるかと聞いてきた。 アメリカに住むベンジャミンはそれほどフランスには感銘を受けておらず、よくそんなところに住めるねと聞いてきた。以前にフランスを訪れた時のこと、そしてパリにはアフリカや中東からの移民がわんさかいて、誰も彼もが観光スポットで安物のアクセサリーやら何やら売りつけるのを見たのだと私に語る。歴史の本を読んでいて、歴史の視点から最近の出来事を見るのが好きだという。現代の西側世界と崩壊直前のローマには、たくさんの共通点があると言い、ローマの崩壊につながったそこで起きた全てのことが共通するんだ。ローマが崩壊した原因は共和制から帝制に変わったことではなく、結局のところインフレーション、そして文化が変容したせいだ。つまりそれまではナショナリズムやローマ人であることの誇りがあったのに、部族的なメンタリティや個人のニーズを重視するように変わったからだ。だから彼はローマについて同胞を教育し、また海兵隊に入隊することに決めたのだが、それは西側を崩壊させたがっている文化からの攻撃に対し、僕らの国が抵抗することに直接貢献するためだという。あなたの予想では、これから何が起きると思う？何が起きてほしい？とベンジャミンに聞いてみる。西側の衰退を止めるために僕にできる最善のことは、僕がいつも夢見ていたことを実行することさ。大家族を作り、健康で最高に価値のある子供たちを育てること。子供は最低でも4人欲しいけど、できれば6人いるといいな。君はどう思う？子供は何人くらい欲しい？と彼が尋ねる。6人でないことだけは確かだな。ウィルもまた子供を最低でも4人欲しいと思っているようだ。他に分かっているのは、ウィルが20代前半で、ジャック・ラッセルとヨークシャー・テリアのミックス犬を飼っていて、人材採用の仕事をしていること。それから、ある12月の冷たい朝に、ケンブリッジのケム川のそばにあるコート・ブラッセリーの店の奥で、私を待っているということも。手持ちの一番地味で、質素な感じの服を雨に濡らしながら、私はレストランの建物近くの人気のない路地でフランス語のアクセントを練習する。それから客室乗務員の基礎知識も頭に入れた。店の中に入っていくと、白いシャツに黒いセーターを着た割とハンサムな青年が私に手を振っている。会う前に私の写真をどうしても送ってほしいと言われたのだ。まあ、どんな人に会うのか知っておきたいだけさ。顔認識システムを逃れるために、解像度の低い写真を選び、メタデータをすべて消してから、私は写真を彼に送っておいた。ようやく会えて嬉しいよ、とウィルが言う。内気そうな、でも人懐っこい笑顔。その政治的信条を別にすれば、どこにでもいそうなごく普通の青年だ。ケンブリッジの近くなの？と私が尋ねる。そう、ここはこじんまりとした保守的ないい町だ、と彼が答える。ここには移民は全くいないけど、それも変わるかもしれないね。地方では変化がじわじわ進んでいるのがわかるから。数年のうちにロンドンみたいになるよ。彼はロンドンを嫌っているが、それはそのリベラルな考え方と文化の多様性のせいだという。少なくとも僕の地元では、友達も全員右派だよ。ウィルはチョコレートクロワッサンを選んで、二人ともイングリッシュブレックファーストの紅茶を注文した。フランスとイギリス文化の最高のミックスだね、と私が言う。 このミックスならウィルも OK なのだ。ウィルは自分がヨーロッパ人であることに誇りを持っていて、ヨーロッパがこのままヨーロッパ人のものでいてほしいと語る。随分ヨーロッパを支持しているようだけど、国民投票でどっちに投票したの？と聞いてみる。そうだな。ヨーロッパの文化は認めるけど、でも離脱した方がいい。ウィルは自分のことを白人ナショナリストだと説明し、伝統的な価値を好み、堕落は嫌いだと語る。僕にとって白人のアイデンティティはとても重要なんだ。こうした道徳観や考えを分かってくれる誰かが見つかればいいんだけど。理想を言えば、キリスト教の価値観に基づく結婚をしたいが、ただし自分は不価値論者なのだとあっさり認める。キリスト教の価値観はとても気に入っているし、自分の人生や結婚にも取り入れようといつも思っているよ。信仰を持っているかどうかに関係なく、もしかしたらある日、信仰を見出すかもしれないし。どうしてワスプラブに入ることにしたの？白人のための出会い系サイトをただ Google 検索しただけだと彼が答える。同じような考えを持っていそうなパートナーを見つける場所を探していたのだという。主流のマッチングアプリで見つかるとは限らないものだから。そのうちもっと大きくなるに違いないよ、とウィルは言う。僕たちが絶滅に向かう運命にあることに、もっと多くの人間が気づけば、こういった場所にやってくると思うよ。ワスプラブで、他にも誰かとデートしたことある？と聞いてみる。ウィルはちょっと気まずそうに下を向く。まだ誰とも直接は。でもここで世界中の人とつながれるのはいいもんだね。ケンブリッジが素敵な場所だという点で、私たちの意見は一致した。雨が降っていても、それにリベラルな学生がこれだけいてもね、とウィルが言う。お茶の後にちょっと歩こうかと誘われたが、私は、ひどく体が冷えてきたから、ホテルに戻った方が良さそうと答えた。彼はホリスターのジャケットを羽織り、それから彼の車の方に一緒に歩いていく。今度はいつ戻ってくる？とウィル。もう戻らないかな。少なくともクレアとしては。もっとうまくいったデートを経験した者もいる。ここ、ワスプラブで最高の夫に出会えたことを報告したいの。とあるユーザーが書き込む。ドキドキして、もう最高にハッピーな気分。だから諦めないで。あなたのパートナーがあなたを探しているはずよ。みんなに神のお恵みを。ワスプラブの他にも、オルトライトの出会い系サイトはたくさんある。例えば、ヨーロッパ人のシングルのためのホワイトデートとか、トランプシングルズとか、ファーマーズオンリーフォーアメリカンズとかも。トランプシングルズのモットーは、メイキングデイティンググレートアゲインだし、ホワイトデートの宣伝文句はこう歌う。私たちは強い男性がリードして、しとやかな女性がルールを守る伝統的な役割に従っています。ホワイトデートは登録の際に IQ や性格まで聞いてくる。また、好みの髪の色によってパートナーを振り分けることもできる。ラプンツェルブロンドからベネチアンブロンドまで。さあ、よりどりみどり。好みの祖先マーカーを選ぶこともできる。アフリカーナーからウェールズ人やコーンウォール人まで揃っている。そうは言っても、このアプリにウェールズ人とコーンウォール人の男性は18歳から80歳まで合わせても全部で8人しかいないけれど。ジェネレーションアイデンティティはナチのための Tinder とあだ名のついた独自の暗号化されたアプリを開発した。だが、ペイトリオットピアというこのアプリは、ただの出会い系ではない。これは、白人ナショナリストを、ロマンチックな形だけでなく、特にロマンチックでない形でも結びつけるものだ。バスやカフェ、大学で隣に座る人間が、どういった人物か知りようがないからね、とテレグラムでアイデンティタリアンの一人が、このアプリを宣伝するために書き込む。顔の見えない群衆の中で、愛国者は特に目立つわけでもないから。アイデンティタリアンのこのツールが目指すのは、ユーザーに対し、愛国的な天気に備えてネットワークを築き、協力するよう動機づけすること。愛国的なイベントに参加し、アイデンティタリアンの支持者仲間とつながることで、社会的信用という報酬が得られる。あなたは完璧な愛国主義者になれるのだ。このアプリは不安の壁を壊してくれるだろう。これは愛国主義者を見つけるレーダーであり、活動のゲーミフィケーションなのだ。アメリカの白人ナショナリスト、リチャード・スペンサーの運営するウェブサイト、オルトライト.com は、ペイトリオットピアを特別に紹介し、このアプリを世界的に宣伝している。オルタナティブ向けの出会い系サイトは、過激主義者にとって、過激主義者のために作られた新たなオルタナティブのオンライン空間の一つに過ぎない。Facebook や Twitter のような主流のソーシャルメディア企業が、ヘイトスピーチに対する措置を厳しくしたことで、過激主義者は、ますます他のプラットフォームに移り、代わりのチャンネルを作ってネットワークを築き、自分たちの活動を計画し、クラウドソーシングするようになっている。右や左、または宗教的に過激な終焉組織の物議を醸す多くの活動家たちが、オルタナティブのプラットフォームに移動している。例えばこんな発言も、シリコンバレーの SJW、ソーシャルジャスティスウォリアーズの誰かにデータを取られるぐらいなら、プーチンに取られる方がまだマシだ。ジェネレーションアイデンティティのリーダー、マルティン・ゼルナー、2018年春。暴力的な発言をしたことで、主流のソーシャルメディアを追い出された過激主義者が、ツイッターの代わりにギャブを、Facebook の代わりに VK や Minds を、Patreon の代わりに Hatreon を使っている。オルトライト版 Twitter のギャブは、たった18ヶ月で40万人を超えるユーザーを集めた。メタペディアによれば、ホロコーストは、Politically Correct、政治的に公正な歴史においてのみ発生することになっている。また、ビットシュートや DTube、PewTube は YouTube の検閲なしの代替物になり、とりわけ陰謀論者やホロコースト否定論者を引きつけている。YouTube を避けてビットシュートに来たよと書き込んだユーザーの一人は、YouTube はユダヤ人、銃がやっているに違いないと私に語っていた。オルトテックのプラットフォームには、三つのタイプがある。1、過激主義者のために作られた、過激主義者が使用するワスプラブやヘイトリオンなどのプラットフォーム。2、超リバタリアン、自由市場主義者のプラットフォーム。すなわち、ギャブやマインズ、ハッチャンなどのリバタリアンによって、もしくは商業的な動機から開発者によって作られたプラットフォームで、言論の自由の名のもとに運営され、過激主義のコンテンツを黙認するもの。そして3、乗っ取られたプラットフォーム。すなわち、ディスコードやテレグラム、ジャストペーストイットのような、元は全く異なる目的で作られたプラットフォームだが、過激主義者に乗っ取られてしまったもの。しかし、これらはこうした者たちが、このサービスを使用するのを禁じるべく当局と積極的に動いている。 2017年夏のシャーロッツビルの集会の後、ツイッターは白人至上主義者の数百のアカウントを閉鎖し、ゲームアプリのディスコードは関連するいくつかのチャンネルを閉鎖し、世界で最も有名なネオナチのウェブページデイリーストーマーは24時間後にドメインが失効するという告知を受け取った。ツイッター上ではハッシュタグデイリーストーマーネバーダイズ、デイリーストーマーは決して死なないのキャンペーンに火がつき、大量の脱出が始まった。永久にアカウント凍結されたユーザーとリバタリアンの開発者たちが同盟を組み、シリコンバレーのヘゲモニーを終わらせようと、似たようなソーシャルメディアのエコシステムを作るべく組織的な取り組みを開始した。これは戦争だ、言論の自由を守るテック革命が始まったと2017年8月にオルトテック同盟が宣言した。この組織は自らを勇敢なエンジニア、プロダクトマネージャー、投資家、その他テクノロジー業界の体制ステータスコーにうんざりしている者たちの熱き集団と名乗っている。メンバーは自分たちを言論の自由、個人の自由、そして真実の唯一の擁護者だと語っている。彼らの持つ独自の売り、ユニークセリングポジションは、 Facebook や Twitter とは違って人種差別的で戦場的、さらには暴力すら誘発する投稿を多めに見ることだ。そのおかげで、そこは主流のプラットフォームからアカウントを削除された過激主義者だけでなく、シリコンバレーの大企業による削除措置にうろたえる言論の自由の闘士たちにとっても魅力的な避難所になった。オルトテック同盟の創設に至るまでの数週間のうちに、ソーシャルメディア企業による一斉検挙を受けたのはシャーロッツビルのネオナチだけではなかった。イギリスの有名な反フェミニストの YouTuber アッカドーサルゴンのような主流の視聴者にも人気のある者たちが Twitter から一時的に締め出され、リバタリアンや一部の保守派の同調者の怒りをかき立てた。緊張がピークに達したのは Google のエンジニアジェームス・ダモアが、Google の思想的エコーチェンバーと題した文章を書いた後に解雇された時だ。この文書は、この会社の多様性を重んじる方針が、保守派の白人男性に対する差別につながっていると訴えるものだった。オルトテック同盟のリバタリアンたちは、この機を捉えて、次のように書いている。もしも2017年の8月に何か意味があるとしたら、それは我々がインターネット上で自由に発言するために戦っているということだ。言論の自由を守るテック革命が始まった。このテーマについてこれ以上ごまかすわけにはいかない。シリコンバレー企業は外国資本からの数十億ドルの金で支えられている。これらは数あるイデオロギーの中でも、とりわけあらゆる形の保守主義、ポピュリズム、ナショナリズムに異常なほどの敵意を抱いている。従業員、役員、ユーザーの全員が不正直で最低の体制メディアによるオリガーキーによって解雇され、侮辱されることを恐れて自分の意見を表明することを躊躇している。彼らが選んだ敵は強大だ。Facebook は毎月20億人のユーザーを記録し、50を超える企業を買い取り、マーケットシェアの7割以上を占めている。まさに独占状態のようだが、そんな風には全く感じていません。と Facebook の CEO、マーク・ザッカーバーグは、2018年の米上院の公聴会で、リンゼー・グレアム上院議員に語った。彼の返答はかなりの笑いを誘ったが、あながち間違いでもなかった。代わりのソリューションを求めるニッチな視聴者は確実に増えているのだ。巨大テック企業がアメリカの上院でも、 イギリスの内務省、ドイツの司法省においてもますますやり玉に挙げられるにつれて、急進的なリバタリアンから過激主義のユーザーに至る非国家主体が不機嫌なクライアントを奪い取るまたとないチャンスを見出している。ケンブリッジ・アナリティカのスキャンダルのせいで Facebook のシェアは急降下し、数千人のユーザーがハッシュタグディリート Facebook、 Facebook を消去せよキャンペーンに参加し、不満を持つユーザーたちをもろ手を挙げて歓迎するライバルのプラットフォーム上でこのキャンペーンに拍車がかかった。最も過激なユーザーですらオンラインでの居場所を確保する方法を見出した。イギリスのテロ組織ナショナルアクションのアカウントはイギリスのツイッターではブロックされているが、仮想プラットフォームネットワーク VPN を介してアクセスできる。ホワイトシングルズ .com はネオナチのフォーラムのストームフロントにリダイレクトする。デイリーストリーマーは中国の .wang やアイスランドの .is を含めて文字通り全ての国のドメインから締め出された後でもまだ生き残っている。過激主義者が法の裏をかくためにテクノロジーの使用に長けているのは疑いようもない。それは VPN やリダイレクトのメカニズムから、ダークネット上のトーアと呼ばれるサービスやドットネームなどのプライベートドメインに至るまで様々な手を使っている。過激主義的行動に従事するなら、情報転送を独立した安全なものにしたところで、お金の転送もそうでなければ意味がない。フィンテックが解決してくれる、とネオナチのプラットフォーム、ストームフロントのあるユーザーが私に危機として説明する。暗号通貨は安全で即時に匿名で使えると信じているのだ。従来の金融サービスを回避するために、分散的で規制されていない通貨を使うことは、過激主義者にとって実用的な解決策以上の意味がある。それは政治的声明でもあるのだ、とアメリカのサイバーセキュリティ専門家、ジョン・バンベネックが言う。彼は、ネオナチによるビットコインの取引を追跡するツールを作った。銀行がユダヤ世界の陰謀だという馬鹿げた考えを信じるなら、金融取引を行う方法はたった二つしかない。現金か、それともビットコインかだ。そう考えると、アメリカの白人ナショナリストのリチャード・スペンサーが、ビットコインのブームが始まるずっと前に、ビットコインをオルトライトの通貨と呼んだのも意外ではない。有名なオルトライトの人間が、ペイトリオンやゴーファンドミーなどの主流のクラウドソーシングプラットフォームから締め出され、ペイパルやアップルペイ、グーグルペイなどのオンライン決済プロバイダーからブロックされると、一部の者はヘイトリオンに切り替えた。このオルタナティブのクラウドソーシングプラットフォームは、世界最大のネオナチのプラットフォーム、デイリーストーマーや、ストームフロントを維持するためや、白人至上主義者のウィーブによるハッキング活動などの反民主主義的プロジェクトに資金提供するために使われた。例えばウィーブは公開用のウォレットアドレスに180万ドルの暗号通貨の寄付を受けたが、このアドレスはバンベネックに追跡されていた。だがウィーブは他にも非公開のウォレットに金を貯めているかもしれない。同様にジハーディストたちもまた暗号通貨の寄付によって大金を集めている。新 ISIS 組織はそのサイバージハーディストたちへの報酬として十分なお金を用意することすらできていた。コンピュータ関連の最近のミッションを手伝ってくれたブラザーたちに渡すために我々のビットコインの一部を交換していると2017年12月にこの組織のメンバーが彼らのプライベートなチャットグループに書き込んだ。テレグラムやダークネット上でテロリストたちは暗号通貨で寄付するよう同調者たちにますます呼びかけている。 例えば2017年11月にアルカイダとつながりのある組織アルサダカがビットコインで寄付を募るキャンペーンを行い、インドネシアのアイシスのリーダーバハルンナイムもまた手下たちに金を転送するために暗号通貨を用いていた。とはいえビットコインの取引は追跡可能だし、この暗号通貨を支える透明性の高いブロックチェーン技術のおかげでウォレットの所有者まで簡単にたどることができる。そのため多くの過激主義者が頼りにしているのがモネロのような匿名の暗号通貨だ。これをネオナチのハッカーウィーブは僕らのプライバシーを守るのに最高と評価する。オルタナティブのソーシャルメディアやニュースチャンネルから過激主義者のメッセージアプリや暗号通貨に至るまで、新たなメディアのエコシステムが経験している変化は政治の世界で起きていることと似通っている。主流への信頼が失われたことで急進的な終焉が恩恵を受けているのだ。既存のソーシャルメディアに背を向けるユーザーの数が増えている。自分の不満や幻滅をプラットフォームで表現するのにソーシャルメディアを使うこと自体をやめてしまう者もいる一方、抗議のために他のプラットフォームに移る者もまた存在するのだ。ネットワーク効果のおかげで新規のユーザー一人一人がネットワークの価値を顕著に高め、また去っていくユーザー一人一人がその価値を急激に落としている。すなわち削除方針がきっかけとなって生じたプラットフォームの移住力学がこの先何年もソーシャルメディアの世界を著しく変えてしまう可能性がある。ここで大規模なテックプラットフォームの衰退がその超リバタリアン的なライバルたちの利益になるかを問う価値はあるかもしれない。シリコンバレーはすでにピークに達してしまったのか。オルトテックのパラレル世界で生まれることは大手ソーシャルメディア企業の覇権に対する挑戦となりかねない動きだ。長い目で見ればこれはさらにインターネット上の既存の力関係を変えて私たちの社会が結びつきネットワークを築くやり方に革命を起こすかもしれない。新しく生まれた安全な避難所がもたらすリスクの一つは、事実に反する非科学的な陰謀論のナラティブを喧伝したいと考える者たちの思い通りにさせてしまうことだ。そしてネットワークを作り力を結集するよう個人を動かす極めて効果的なやり方とは、彼らに解くべき共通の謎を取り組むべき難問を与えることだ。次の章では常軌を逸した被害妄想に取り憑かれた陰謀論者たちのなかなかうまくやっている交流コミュニティについて探ってみよう。それによってオルトテックの帝国がこうした運動に格好の遊び場を提供している理由も見えてくるはずだ。